ここはグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃田、
はい、社長こと井岡です。
バイトハシアンです。
眉毛こと石川真由です。
そして音楽担当ミキサーバンブー6名でお送りをいたします。うん、さあ防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をいたします。うん、ねえ社長早から来たね、
はい、
今日、
はい、
うん、まあいつもやね、いつもやけどね、
夏休み、
うん、そうですそうです、
夏休み、うん、社長ね、うん、四国じゃ中国で、うん、ごっつい地震あったしって、うん、
えそれは知らない、
え知らない、あれ四川やんね、
四川、
うん、なんかごっつい風光明媚な
世界遺産
ですか、そこ、
そっちの中国ですか、私中国地方か、
それ日本のね
じゃなくてはいはい、ほんまの
中国、はい、それは
中国の方です、
そうですね、はい、
世界遺産があれってもう潰れてしまったんですか、世界遺産、
いやあれはなんか池みたいで、
そうそうそう、
綺麗なグリーン、うん、グリーンの色が
コバルト、今
はコバルトブルーみたいな、
なんかそういうのが、
うん、茶色にな
ってしまってるわけですか、
水が枯渇してしまう、
なんか
ね、うん、亡くなった人もあんまり情報が出てけ
ん、20何人、観光客6人ぐらいって言うとったかな、は
い、ね、地球上いろんな地震が起こりだして大変なことではなっておりますが、これね今日はね開けん方がええんちゃうかなという、ね、予感がねするんですよ、うん、多分ね若い頃の写真持ってきてこれ私の若い頃っていうようなことを言うやつがおんねんな、それがもう 水着の写真とかやったらどうしようかなとか思ってな、もうこれ開けん方が絶対ええよな、汗開けたあかんやん、開けたあかんやん、
こんばんは、
こんばんはちゃうよ、今日は早いで、
え
今日早い、今日は早いっていうのがおかしいんかな、え今日はこんばんはやな、
今日はこんばんは、
今日はこんばんは、今日はこんばんは、今日もこんばんは、今日も
あの若い頃のビデオ持ってきたんですけどね
やっぱり
やっぱりやっぱりやっぱりそれ何、あの8ミリフィルムとかいうやつ
あ、うん、もう、かろうじて DVD、
えかろうじて DVD、
それどういうこと、
え昔の VHSC とかああいうタイプじゃんいやそれより前のあのもうなんか活動とか
キルキル言うやつ
でもないわけ、ま
あ、それ古すぎるわ、
何それ、自分がテレビに出たことの誇りに思ってる映像やね、
いやでも当時頑張ってたつもりが今見たらちょっともう恥ずかしいですね、
あれでしょ、自分若、あやっぱカラスも泣くわな
泣くと思いますわ、
多分ね自分が天狗やった頃のあの映像でしょピチピチで若ってこう、
あでも怖いもんないですよね若いって、
でしょうね、もう今でもなさそうや
から
ね
いやいやいや怖いですよ、
なんかそんな気がするわ、ね、というところでね、眉毛ちゃんね、
はい、
今日眉毛ちゃんにというわけではないですけれども、まあ、ちょっとね東北の、まあ、新潟で豪雨がありまして、
ありました、
もう大変なことに、まあ、日本国中今なっとるんですけども、その秋田のお酒をねちょっとご用意させていただいてます、
はい、
珍しいですのでちょっと今日もお品書きお読みいただいていいでしょうか、
はい、ではご紹介します。本日は秋田県大仙市にあります出羽鶴酒造株式会社さんをご紹介します。幕末の1865年、出羽の国南奈良岡現在の秋田県大仙市にて伊藤家12代目伊藤十四郎により大和酒造店として創業しました。伊藤家は17世紀に西国から東北へ渡り、秋田の地で地主となって農業を司りながら庄屋の役割を代々受け継いできました。十四郎は地元で収穫される良質の米を使い、屋敷の一角に酒蔵を建て日本酒の醸造を始めます。12代目の後を継いだ13代目伊藤京之助は1913年、大正2年大和酒造店を起業化し、鶴のように優美な出羽の国の酒になるようにとの願いを込めて出羽鶴と命名、出羽鶴酒造株式会社として新たなスタートを切ります。しかし太平洋戦争中は米不足や国策の影響で酒造りをやむなく中断しました。ですが戦後復興して、徐々に石高も増え、 昭和40年代には生産量が1万石を超えます。その後平成に入ってからは純米酒を中心とした付加価値の高い日本酒作りを進めています。ところが2017年7月22日豪雨に見舞われた秋田県南部の雄物川流域で土砂崩れや鉄道路線の崩壊などが起き甚大な被害が出ました。大仙市の出羽鶴酒造の裏手にある川でも濁流が堤防を越え出羽鶴酒造の蔵全体が浸水してしまう事態に陥りました。現在も全力で復旧中とのことです。その出羽鶴酒造より本日は出羽鶴大吟醸飛翔の舞そして出羽鶴純米吟醸飛天の夢濁り生酒をご用意しました。地元栽培の酒造りに適した米秋田酒小町と出羽の山々を水源とする清冽な伏流水を使用し蔵人が丹精込めて醸してきた飛翔の舞。香りが華やかそしてさらに上品で優雅な味わいの出羽鶴飛翔の舞純米大吟醸と信州生酒特有のフレッシュな香味ときめ細かな濁りの風味が調和した味わいとなっております。この2本をご用意しました
というところでね、なかなかこう凝ったお酒を東北から取り寄せさせていただきました、東北はね災害続きでね大変なことなんですけれども、ぜひとも早い復旧復興を願っております。ではですね、いつものように乾杯したいと思いますのでお継ぎさせていただきます。眉毛今日なんかあれやね水筒持ってきとんで、ね、それ
そうや
見えてないところで入れてるよね。
熱中症に気をつけなあかんなと思って
それ、ね、ちょっと今入れすぎの気がするな。これ社長の分もちょっと残しといたってほしい
ほんま入れすぎだわ
もうこれお前どんなごっつい水筒持ってんとんねんもうこらえてくれよ。
あの2リットル入る
2リットル入んのこれ720しか入ってないんだけどな全部入れたんちゃうちょっとだけ皆さんまいげちゃんからご相伴に預かっていただきたいと思いますが昨今数々の災害が続いておりますので被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興心から記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。乾杯。乾杯。あ、香りがいいですね。
社長何も聞いてへんで。
いい香りだな思った。
あ、いい香りですか。眉毛ちゃんどうですかね。
なんか柔らかいんですけど後口すっきりっていう感じです。
柔らかいけど後口すっきり。なんか難しいなその表現。なんかね最近からこの純米大吟醸に変わったそうで大吟醸でずっとやってたみたいですね。それも米オンリーでというのと、あと私も飲んだことないんですけれども秋田酒小町という酒米ですよね、珍しい酒米なんで、ちょっと味わいもひとしおではないかと思いますが、さて、私マスターが考えるシリーズとして防災思いの丈として今回は覚悟を持ってについて考えてみたいと思いますが、覚悟を持ってやりたいと望むものは何でしょうかということで、あなたが覚悟を持ってやりたいこととは何かということですね。ちょっと難しい哲学的な質問ですが、実際にあなたが本当にやりたいことは何ですか。眉毛ちゃん、
はい、
自分が本当にやりたいことって何か考えたことってありますでしょうか。
あ、あります、
何をやりたい。モデル
ちょっと、そうですね、冗談さておき、なんかこの仕事し始めてからなんですけど。
どの仕事。
この仕事、そうだちょっとこれ世の上司の分かります
なるほどね、ちょっと喋る仕事やね喋る仕事とか、
喋ったり、ラジオの仕事をするようになって、なんかいろんな人に取材させてもらったりとかすると、なんか身近に実はすごい人っていっぱいいるじゃないですか。
俺のこと。
そう
こっち顔が笑ってる、嘘ついてるこの人。
いや なんでなんかそのいろんなことをやってる人の、こう 声を拾って発信するっていうのをずっとやりたいなって思って、う
ん、あ、なるほどね、はい、ほんほんほん、まあ、やりたいことができてるということだよね。
そうですね。
ということは全力でやれると、
そうですね、
いくらブラック企業であっても頑張るということね。
これ偉い人も聞いてるかもしれないじゃないですか
偉い人っていうのは偉い人なんか偉い人なんかちょっとニュアンスが難しいからなつくな
答えようがございますね。
そうですか。まあ今の仕事がまあ本当にやりたいことであるなら、まあ非常に幸せな人生ということで、まあ防災活動でもやりたいことといえば何でしょうねということで、まあ皆さん今日は一緒に考えましょう。
まあね、全国からその防災活動についてなんか同じような質問がよく寄せられてるということで、まあ具体的に申し上げると、まあ、防災活動とは何をすればよいのでしょうか、教えてくださいっていう、まあ、マスターなら何て答えてはりましたっけ。
そうなんですよね。そういう質問が来ると私なら逆に質問者に対してこう聞き返しています。まあ、あなたは何のために防災活動をするんですかっていうことですね。すると多くの方は同じような答えが返ってきますよね。つくね。
そうですね、うん、返ってくる答えとしては、まあ、同じような答えなんですけど、うん、まあ、災害が発生するからとか、災害で死にたくないから、あと、まあ、災害を防ぎたいとかね、あと災害によってその大きな被害をもたらすか、うん、もたらすということなどなど、
うんうんうん、でも私も一緒ですね。
そうですか。
はい、災害が起こるって怖いことですし、うん、何かと大変なので準備しておかないとダメじゃないかなと思うんですけど、
うん、まあ、マスターはちょっと違いますね。まあ、私はですね、災害のために防災活動をするのですか、まあ、本当はもっと違うことのために防災活動をするのでありませんかと質問者に対して私は聞き直します。
本当はもっと違うことのために防災活動をする、
うん、そう、災害のためじゃなくてということでね。
災害が発生して被害が出るからではなくてっていうことですか。
そういうこと。まあ、ここが重要なところで、実際に何のために防災活動をやるのかをその質問者にしっかりと、まあ、一緒にね、話して掘り下げていって、それが理解できたら、まあ、災害のためということは忘れましょうということは私は答えになっています。まあ、もしもあなたが本気で災害のために活動することが大切だと思っているなら、まあ、私はきつい言い方ですけれども、本当に無駄な防災活動と無駄な人生を過ごすことになりますよと伝えてます。
まあ、マスター、まあ、もう少し、まあ、分かりやすく言わないと、まあ、勘違いをしてしまうのかなと皆さんがね、うん、思うんですけど、まあ、マスターが言いたいこととしては、防災活動を大切なものを守るためにやるのではなく、襲ってくる嫌なもののためにやると、まあ、そういうことはとても図式としてはおかしいということですよね。
そうそうそうそう、うん、まあ、そうなんですけどね、まあ、大切なものを守るためにやることっていうのは実際みんなもやりたいことですよね。ただ襲ってくる嫌なもののためにやると考えると、やりたくないことではないかと思うわけです、
うん、まあ、ということは嫌なもののためにやりたくないことを、まあ、続けて、やってしまうと、うん、まあ、こんな無駄なことはないと、まあ、実に馬鹿げておるんではないかということですよね。
まあ、そういうこと、うん、そういうこと。まあ、嫌なものとは得体の知れない、まあ、自分にとっては何かわからないものであって、そのために、まあ、人生の大切な時間を使って活動する、まあ、そう考えるとやりたくないことではないかなと私は思うわけですね。難しい言い方ですけどね。
マスター、なんとなく分かった気がするんですけど、何者か分からないもののために防災活動をするよりは、自分の大切な人を守るために防災活動をすることの方が重要ではないかなと理解すればいいっていうことですか。
そう、まあ、そういうことやね、うん、まあ、大切な人を守るために、まあ、できることなら何だったってまあいいわけですよね、うんうん、まあ、それが他人に笑われたっていいわけで、まあ、あなた自身が大切な人を守るためにこれが必要だと思うことを、あなたがやりたいと思うことをやっていれば、いつかはね、まあ、防災の達人と呼ばれるようになるんではないかとマスターは思うわけですよ。
マスター、それを言うなら、うん、好きこそものの上手なれ、
うん、難しいことは知っとや
まあ、まあ、誰でも好きでやってることはね、一生懸命になるし、
それはそうやね、
まあ、それに関して言ったら、まあ、勉強したりするのも工夫したりするのも積極的になる、うん、まあ、自然に上達するんかな、うん、何でも無理して嫌だ嫌だって思いながらやっとったら成長は ないと感じますね。
そういうことやね、
うんうんまあ、クラブ活動や勉強なんか、まあ、俺はクラブ活動は頑張ってきたんやけど勉強の方は積極的じゃなかったっていう部分が、
なるほど、
ね、今言えるかな、
うん、そうやね、まあ、あのそういうことはよくある話でね、あいつあの変なことを考えて変わったこと提案するなって思っていたことがね、何年か経ってその時代の主流になってきています、
うん
まあ、車のエアバッグありますよね、うんうんうん、これ最初の提案者はね、いろんな企業から相手にされなかったものなんですけれども、うん、今や当たり前に標準装備となっていますよね。
そうやね、
うん、特にあの発明者っていうものはね、最初から発明を誰もが受け入れてくれるものではないですよね。
なるほど。
自分が信念を持ってこれだって提案するわけです、
うん、
特にすごい発明者ね、うん、自分の大切な人のために、まあ、一生懸命考えて、うん、こうすれば便利になったりとか、うん、安全になったり楽になる、そういうことを考えるわけですね。
なるほどね。ドクター中松もお母さんのためにあの醤油ちょろちょろってあのシュポシュポするやつを考えたって言うたもんね。やっぱりまあそういうことなんかな、
うん
まあ、防災活動も同じでしょうかね、
うん
まあ、そのうちあなたがやってる、まあ、やってることをですね、まあ、他人が笑っていたことが笑われなくなったり、まあ、そしてさらにはあなたの真似をするようになって、そしてあなた自身やあなたのやることにその笑っていた人たちが興味を持つようになってですね、さらには協力しましょうかと応援をしてくれる、まあ、そういう仲間になって、まあ、チームになっていくんかなと思いますね、
うん、マスター、それってあのアニメのワンピース、
うん、
のストーリーのような話ですね。
そうやね、う
ん、以前にも話しましたけど、あの素晴らしいチームを作っていく、まあ、教科書みたいな話。
そう、まあ、あのワンピースのアニメは本当にそういうチーム作りの根本ではないかとマスターは思っております。まあ、自分はこうしたい、こうなりたい、だからこうするんだということですよね。まあ、あのちょっと時間を取るとあれですけれども、海賊王になりたいっていう夢のようなもう人に笑われる話であっても、自分が信念を持ってやることが大事だというふうに、まあ、訴えてるアニメですよね。まあ、やりたいことに責任を持って覚悟を持ってやる、これが大事なことかなとあげちゃん思いますよ。
はい、なんか少し分かった気がします。自分がやりたくないもののために大切な時間を消費するってなんか愚かなことやなと思いますし、無駄なことなんですよね。だからやりたいことをやるっていうのが大切なことなんですね。
そう、やりたくもないことに時間を費やしたらですね、まあ、あなたはもう次の世代にまで同じようなことをたどるように、まあ、教え受け継がせてしまうような気がします。まあ、自分の子どもたちがまた次の世代の子どもたちを自分と同じようにまあ育てて似た人生を歩ませる、まあ、その姿を見ることで、まあ、難しい言い方ですけど、今の自分の活動を肯定してなんか自己満足しようとしているだけなのかなと社長思いますが、
まあ、あの今日ですね、うん、これだけ災害が続いて、うん、大きな被害の発生が続いているとね、自分の備え方っていうのが間違っていることにうすうす気づいているのに、
うん、
これって違うんじゃないのと言い出せない状態を作ったり、うん、まあ、惰性でね、
うん、
備え続けている気持ちの悪い状態を作ってしまいますね。だから何をどうしたいのか、何がやりたいのかを、まあ、じっくりと、まあ、自分の大切な人たちと一緒に取り組むことが重要ですね。
そういうことですね。
そうですね。まあ、さらに付け足すと、まあ、そこにはねやっぱり楽しさを盛り込んで楽しく活動することっていう、まあ、この辺をねスパイスに考えた場合に、まあ、おのずとそういう道しるべみたいなのがこう現れてきますよね。
そう、もうその通りやと思いますよ。まあ、ちょっと話を元に戻しますけれども、まあ、あなたが本当にやりたいことは何ですか。まあ、今回はちょっと風変わりな防災話ですけれども、この話には実際元になった哲学の話っていうのがございます。2015年で生誕100周年を迎えられたイギリスの哲学者アラン・ワッツさんの書かれた、あなたが望んでいることは何ですかということがベースとなって私は学んで考えたということなんですよね。
このアラン・ワッツさんのあなたが望んでいることは何ですかはとっても有名な話ですよね、
うん、
それが元になってたんですか。
そういうこと、う
ん、すいません無知で、私あのアラン・ワッツさん聞いたことないです。
多分そうや思った
有名なんですか
この哲学者のアラン・ワッツさんのこの哲学の話っていうのは、自分の人生を決めるのは自分自身のはずが、無意識のうちに社会が生み出した価値観やルールに縛られてしまって、本来の生き方を達成できないままに生涯を終える人の多さ、それに苦しんでいる、息苦しさを感じる人たちを表現した哲学の話で、とっても有名なんです。
勉強になります。
勉強になったでしょ、
ちょっといいですかね、今日の話を聞いて、マスターが言いたいことは、私なりに考えてみますとね、世間に流されずに自分の守るべきものを、自分自身が覚悟を持って定義して守る、これが大切なことであって、防災活動のスタートラインということやね、さまざまな災害が発生する今だからこそ、他の人がやっているから、テレビや新聞等の目で言っているから的な、責任の所在のないものの意見や世間の風潮に惑わされずに、あなた自身で学んで、あなた自身が考えて、あなたが本当に必要なことを見つけ出し、行動しなければならない時代だっていうことですよね。
社長の話に付け加えるようでね、本当おこがましくて申し訳ないんですけど、自分が本当に、必要なことを見つけ出して行動しなければならない時代だということ、それとともに、やっぱり昔のままの、その他人に依存する防災活動の時代は終わったということ、そういうことですよね、社長。
そういうことやね、
じゃあマスター、何から始めたらいいんでしょうか。
そうやねんね、一番皆さん、そこが重要なことというか、つまずかれる部分で、まずは自分が本気で守りたいものを定義する、このことからがスタートだとマスター思いますよ。その守りたいもののためにすべきことは何かというと、つっくん何でしょう。
その守りたいものに襲いかかるものは何なのかっていう、それはどのような性質のものなのか、それから大切なものをどのように守るのか、守り抜くためには何を必要とするのか、でそれは自分一人でできるんかどうか、いろんなことがあると思うんですけど、次々に守り抜く方法っていうのはだんだん見えてくるんですよね。
それって見方を変えれば、ロールプレイングゲームと同じかな。なんか防災活動って面白そうだよね。
そうやね、やっぱり面白くいうか、楽しくなきゃあかんということですけど、そのロールプレイングゲームとやっぱ大きく違うっていうことは、大切なものをね、やっぱり失ってしまうと戻らない、戻ってこない、それと絶対にそのリセットしても、リセットができないということやね。
そうですよね。ところで長谷庵、今日なんか例え多いよな。アニメにロールプレイングゲームっていう な夏休み遊び足りてないな。
遊び足りてない、忙しいかって、
でも日焼けちょっとしてるから、遊びには行ってるんでしょ。
一回だけ、
一回だけ行ったんですか。
海に、
海に行ったんですか。
なんか変な日焼け跡あったよ。
あ、そう。日焼けしすぎも大変ですから、気をつけてくださいね。皆さんも覚悟を持って、大切な、自分の大切な人を守るためにですね、その大切な人を守ることから考える、これが大事かなと思います。テレビとか新聞メディアで言ってるから的な、世間に流されるような防災活動ではなくて、自分のオリジナルな防災活動を胸を張ってやっぱりやる、そのためにも普段から挨拶をすることを基本にですね、みんなで楽しく防災活動をやろうということですよね、つく。
今日はね、時間が来てしまったようなんであれですけど、次回、その世間に、流されない防災活動は何やということをお話しするんですよ、
なるほどね、最近気になってるんですけど、時間も時間ですけど、終わりというか、次回をつっくんが決めるという
内容ね、
いや、これがね、私割とね、
頭の上にクエスチョンがやっぱり並んでるけど、
そうでもね、次への意気込みにはなるんですよね。次どうしようかというよりも、決めておくとやれるというね。終わりのない戦いのような気がしてなりませんが、皆さんも今からまだまだ暑さと雨も多いですからね、台風も来ますので、体に気をつけて、頑張りましょう。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。